魚家水深1潮は上げている盛りだった。海峡の潮路は激流のように速い。風は置いて赤間が関の岸を離れた彼の小舟は時折真っ白なしぶきをかぶった。サスケは今日の炉を誉れと思っていた。小炉にもそうした木組が見えた。だいぶかかろうな。行く手を眺めながら武蔵が言う。船の中ほどに彼は膝広く座っていた。なあに、この風とこの潮なら、そう手間は取りません。そうか。ですが、だいぶ時刻が遅れたようでございますが。辰の刻はとうに過ぎました。さよう。すると船島へ着くのは、美濃刻になりましょう。いや、美濃刻過ぎでございましょうよ。ちょうどよかろう。その日、巌流も仰ぎ、彼も仰いでいた空は、あくまで深い青さだった。そして長門の山に白い雲が、旗のように流れているほか、雲の影もなかった。文字が関の町や、風し山の山のしわも明らかに望まれた。そこらあたりに群れ上って、見えぬものを見ようとしている群衆が、蟻の塊のように黒く見える。サスケ、へい、これをもらってよいか。何です?船底にあった貝の割れ。そんなもの、入りはしませんが、どうなさいますんで。手頃なのだ。武蔵は貝を手に取っていた。片手に持って、目から腕の線へ水平に通してみる。幾分水気を含んでいるので、木の質は重く感じる。貝の片刃にそげがきて、そこから少し裂けているので、使わずに捨ててあったものらしい。小刀を抜いて、彼はそれを膝の上で気に入るまで削り出した。他念のない様子である。サスケでさえ、心にかかって、幾度も幾度も赤間が関の浜を、平家松のあたりを目印に振り向いたことなのに、この人には、微塵後ろ髪を引かれる風は見えない。一体、試合などへ臨む者は、皆こういう気持ちになるものだろうか。サスケの町人から見た考えでは、あまりに冷たすぎるようにさえ思える。貝が削り終えたと見え、武蔵は袴やたもとの木くずを払って、サスケとまた呼ぶ。なんぞ着るものはあるまいか。美濃でもよいが。お寒いのでございますか。いや、船べりからしぶきがかかる。背中へかけたいのだ。手前の踏んでいる、とも板の下に、綿入れが一枚突っ込んでありますが。そうか、借りるぞ。サスケの綿入れを出して、武蔵は背へ羽織った。まだ船島は霞んでいた。武蔵は、懐紙を取り出して、こよりを作り始めた。幾十本か知れぬほど酔っている。そしてまた、日本寄りに内合わせて長さを測り、たすきにかけた。こよりだすきというのは難しい口伝があるものとか聞いていたが、サスケが見ていたところではひどく無造作に見えたし、またその作り方の早いのと、たすきに回した手際の綺麗なのに目を見張った。武蔵はそのたすきに、潮のかからぬよう、再び綿入れを上から羽織って、あれか、船島は。はや、間近に見えてきた島影を指して尋ねた。二。いえ、あれは、母島の彦島でございます。船島は、 もう少し行かないとよくお分かりになりますまい。彦島の北東に五六町ほど離れて巣のように平たくあるのがそれで。そうか。この辺りにいくつも島が見えるので、どれかと思うたが、むつれ、愛島、白島など、そのうちでも、船島は小さい島でございます。伊崎、彦島の間が、よく言う温度の瀬戸で、西は豊前の代理の裏か、さようでございます。思い出した、この辺りの裏裏や島は、元略の昔、黒尾半岩殿や平の知盛卿などの戦の後だの。こういう話などしていて、一体いいものだろうか。自分の小黒に船が進んでゆくにつれ、佐助は一人でにさっきから肌絵に泡を生じ、気は高まり、胸は動悸してならないのである。自分が試合するのではなしと思ってみてもどうにもならなかった。今日の試合はどっちみち死ぬか生きるかの戦である。今乗せて行く人を帰りに乗せて帰れるかどうか、乗せてもそれは三たる死骸であるかもしれないのだ。サスケにはわからなかった。武蔵のあまりにも淡々とした姿が、空を行く一平の白雲、水を行く編集の上の人、同じようにすら見えるのであった。だが、佐助の目にもそう怪しまれるほど、武蔵はこの船が目的地へ行く間、何も考えることがなかった。彼はかつて退屈というものを知らずに生活してきたが、この日の船の中では、いささか退屈を覚えた。貝も削ったし、小よりもよれたし、そして考える何事も持たない。ふと、船べりから真っ青な海水の流紋に目を落としてみる。深い。底知れず深い。水は生きている。無休の命を持っているかのようである。しかし、一定の形を持たない。一定の形にとらわれているうちは、人間は無休の命は持ち得ない。誠の命の有無は、この形態を失ってから後のことだと思う。眼前の死も生も、そうした目には、宝物に似ていた。が、そういう超然らしい考えが、ふと頭をかすめるだけでも、体中の毛穴は、意識なく、そそけ立っていた。それは、時々、冷たい波しぶきに吹かれるからではない。心は、生死を離脱したつもりでも、肉体は予感する。筋肉が締まる。二つが合致しない。心よりは筋肉や毛穴がそれを忘れているとき、武蔵の脳裏にも水と雲の影しかなかった。見えた。おお、ようやく今頃。船島ではない。そこは彦島の手島町の裏であった。約三四十名の侍が漁村の浜辺に群がってさっきから海上を眺め合っていた。この者たちは皆佐々木巌流の門人であり、その大半以上が細川家の家中であった。小倉の城下に考察が立つとすぐ当日の船止めの先を越して、島へ渡ってしまったのである。万が一にも死の巌流先生が敗れた時は武蔵を生かして島から返すまいぞと密かに命を結んだ友柄が藩の触れをも無視して二日も前から船島へ上がって今日を待ち構えていた。だが今朝になって 長岡佐渡、岩間角兵衛などの奉行や、また警備の藩士たちがそこへ上陸するに及んで、すぐ発見され、厳しく不心得を諭されて、船島から隣島の彦島の手島町へと追い払われてしまったものだった。3。その日の禁令上、試合に立ち会う役人側では、そういう処置を取ったものの、しかし、藩士の八部までは、当然、同藩の巌流に勝たせたいと祈っていたし、また、死を思うのあまりから、そういう行動に出た門下たちに、腹では同情も寄せていた。で、一応、役儀上、彼らを船島からは追い払ったものの、すぐそばの彦島へ移っていることなら、不問に済ましておく考えだった。なお、試合が済んで、万一にも、巌流の方が打ち負けた場合は、それも船島の上では困るが、船島を武蔵が離れてからならば、死の巌流の雪縁という意趣から、どういう行動に出ようとも、それは自分らの関わり知ったことではない。というのが、処置を取った役人側の偽らぬ腹だった。彦島へ移った巌流の門下たちは、またそれを見抜いている。そこで彼らは、漁村の小舟を借り集め、約12、3の舳先を手島町の裏へつけておいた。そして、試合の様子をすぐここへ放置する伝令を山の上に立たせておき、万一の場合には、すぐ30、40人が、おのおの小舟で会場へ出て、武蔵の帰路を遮り、陸路へ追跡して討ち取るなり、場合によっては、彼の船を覆して海峡の底に葬り去ってしまおうとも、示し合わせていたのだ。武蔵か。武蔵だ。呼び交わして彼らは小高いところへ駆け上がったり、手をかざして真昼の日のギラギラ反射する海面へ瞳を凝らしていた。船往来は今朝から止まっている。武蔵の船に違いない。一人か。一人のようだ。つくねんと、何か羽織って座っておるぞ。下へ小具足でもつけてきたものだろう。何せ手配をしておけ。山へ行ったか、見張りに。登っている、大丈夫。では、我々は船の内へ。いつでも砂を切れば漕ぎ出られるように、30、40名の者たちは、どやどやと、思い思いに小舟へ隠れた。船には一筋ずつの長槍も伏せてあった。物々しい出立ちぶりは巌流よりも、また武蔵よりも、その人々の中に見られた。一方、武蔵、見えたりという声は、そこのみでなく、同じ頃に船島にも当然伝わっていた。ここでは、波の音、松の声、雑木や姫笹のそよぎも混じって、前頭今朝から人もないような気配だった。気のせいか、小札としてそれが聞こえた。長門漁の山から広がった白雲が、ちょうど中天の太陽を時折かすめて、日が陰ると、前頭の木々や下のそよぎが暗くなった。と思うと、一瞬にまた、カッと日が照った。島は近寄ってみても極めて狭い。北はやや高く丘をなして、松が多い。そこから南の懐が、平地から浅瀬となったまま海面へのめり込んでいる。その丘懐の平地から磯へかけて今日の試合場と定められていた。奉行以下、足軽までの者は 磯からかなり隔たったところに木から木へ幕をめぐらし、鳴りを潜めていた。巌流は半石にあるものであり、武蔵は寄るところないものなので、それが相手方への威嚇にならない程度には、心して控えている陣容だった。しかし、約束の時刻が、もう一時以上も過ぎていること。二度もここからの飛脚船で催促をやってあることなどで、静粛なうちにも、やや焦燥と反感等を一様に抱いていたところである。武蔵殿、見えました。絶叫しながら磯に立って見ていた藩士が、遠い将棋と幕の見える方へかけていった。四、来たか。岩間角兵衛は思わず言って、将棋から伸び上がった。彼は今日の立ち会い人として、長岡里と共に派遣されてきた役人ではあるが、彼が今日の武蔵を相手とする人間ではない。しかし、口走った感情は自然の流露であった。彼の脇に控えていた従者や下役の者も皆同じ音色を持って、お、あの船だ、と一瞬に立ち上がった。角兵衛は公平なる藩役人の身として、すぐその日に気づいたらしく、控えろ、と周りの者を戒めた。じっと自分も腰を据えた。そして静かに巌流のいる方へ流し目を送った。巌流の姿は見えなかった。ただ、山桃の木四五本の間に林道の門のついた幕がひらめいていた。幕の裾には青竹の絵のついた柄杓を添えた新しい手桶が一個あった。だいぶ早めに島へ着いた巌流は、相手の来る時刻が遅いので、さっき水桶の水を飲んでいた。そして、帳の陰で休息していたが、今はそこに見当たらなかった。その帳を挟んで少し先の土場の向こう側には長岡佐渡の将棋場があった。一塊の警護の使と彼の下役と彼の従者としてイオリーが脇に控えていた。今、武蔵殿が見えたという声を触れながら磯の方から一人がかけて警備の中に入り込むと、イオリの顔色は唇まで白くなった。静止したまま動かずにいた佐渡の陣笠が自分のたもとを見るようにふと横を見、イオリと小声で呼んだ。は。イオリは指をついて佐渡の陣笠の内を見上げた。足元から震えてくるような全身のおののきをどうしようもなかった。イオリ、もう一度その目へじっと言って佐渡は教えた。よう見ておれよ。うつろになって見逃すまいぞ。武蔵殿が一命をさらしてそちへ伝授してくださるものと思うて今日は見ておるのだよ。イオリはうなずいた。そして言われた通り、目を巨のように見張って磯の方へ向けていた。磯まで一丁のあまりはあろう。波打ち際の白いしぶきが目にしむほどだったが、人影といっては小さくしか見えないのである。試合となっても実際の動作呼吸などをつぶさに目撃するわけにはいかない。しかし、佐渡がよく見よと教えたのは、そういう技の末のことではあるまい。人と天地との微妙なひとときの作用を見よと言ったのだろう。また、 こういう場所に望む者の負の心構えというものを、工学のため遠くからでもよく見届けておけと言ったのであろう。草の波が寝ては起きる。青い虫が時折飛ぶ。まだ日弱い蝶が草を離れ草にすがってはいずこともなく去ってゆく。あれ。磯の先へ徐々と近づいてきた小舟が、伊織の目にも今見えた。時刻はちょうど規定の刻限よりも遅れること約一時。美濃下国、11時ごろと思われた。シーンと島のうちは真昼の日だけに潜まり返っていた。その時、将棋場のあるすぐ後ろの丘から誰やら降りてきた。佐々木巌流であった。待ちしびれていた巌流は小高い山に登って一人腰掛けていたものと見える。左右の立ち合い役の将棋へ礼をして巌流は磯の方へ向かい、静かに草を踏んで歩み出していた。五。日は中天に近かった。小舟が島の磯近くへ入ってくると、幾分入り江になっているせいか、波は細やかになり、浅瀬の底は青く透いて見えた。どの辺へ？炉の手を緩めながら、佐助は磯を見回して尋ねた。磯には人影もなかった。武蔵は被っていた綿入れを脱ぎ捨てて、まっすぐに、と言った。へさきはそのまま進んだ。けれど、佐助の炉の手はどうしても大きく動かなかった。弱として人影も見えない島には、ひよどりが高く鳴いていた。佐助、へい。浅いな、この辺は。遠浅です。無理にこぎ入れるには及ばぬぞ。岩に船底を噛まれるといけない。潮はやがてそろそろ引き潮ともなるし。サスケは答えを忘れて、島のうちの草原へ目を凝らしていた。松が見える。地味の痩せをそのまま姿にしているひょろ長い松だ。その木陰にちらと少女妃の袖なし羽織の裾がひらめいていた。来ている、待ち構えている。巌流の姿があれに、と指さそうとしたが、武蔵の様子を伺うと、武蔵の目もすでにそこへ行っている。瞳をそこに向けながら、武蔵は帯に挟んできた渋染めの手ぬぐいを抜いて、四つに折り、しきりに潮風にほつれる髪をなで上げて、鉢巻きした。小刀は前に帯び、大刀は船の中へ置いて行くつもりらしく、そしてしぶきに濡れぬ用意に、むしろを着せて船底へ置いた。右手には貝を削って、ぼっけんとした手作りのそれを握った。そして船から立ち上がると、もうよい、とサスケへ言った。だが、まだ磯の砂地までは水面20軒もあった。サスケはそう言われてから、二つ三つ大きく路幅を切った。船は急激にぐぐーっと突き進んで、途端に浅瀬を噛んだものと見える。船底がドスンと持ち上がったようになった。左右の袴のモッソを高く掲げていた武蔵は、その弾みに海水の中へ軽く飛び降りていた。しぶきも上がらないほど、ドボッとすねの隠れるあたりまで。 ザブザブザブ。かなり速い足で武蔵は地上へ向かって歩き出した。引っ下げている貝の木剣の切っ先も彼の蹴る白い水縄とともに海水を切っている。五歩、また十歩と。サスケは炉を外したまま後ろ姿を自筆して見ていた。毛穴から頭の芯まで寒気だってどうすることも忘れていたのである。とその時、はっと彼は行き詰まるような顔をした。彼方のひょろ松の陰から日の旗でも流れてくるように巌流の姿がかけてきたのである。大きな技物の塗り鞘が火を跳ね返し、銀子の尾のように光って見えた。ザッザッザッ。武蔵の足はまだ海水の中を歩いていた。早くと、彼が念じていたのも虚しく、武蔵が急へ上がらぬ間に、巌流の姿は水際まで駆け寄っていた。しまった、と思うとともに、サスケはもう見ていられなかった。自分が真二つにされたように、船底へうつぶして震えていた。六、武蔵か。巌流から呼びかけた。彼は、線を越して水際に立ちはだかった。大地を閉めて一歩も敵に譲らぬように。武蔵は海水の中に踏みとどまったまま、幾分微笑みを持った表で、小次郎よな、と言った。貝の木剣の先を波が洗っている。水に任せ、風に任せ、ただその一木剣があるだけの姿だった。しかし、渋染めの鉢巻きに幾分釣り上がったまなじりは、すでに普段の彼のものではない。いるという目はまだ弱いものである。武蔵の目は吸引する。湖のように深く適応して自己の正気を危ぶませるほど吸引する。いる目は巌流のものだった。僧帽の中を虹が走っているようにさっきの光彩が燃えている。相手をイスクメントしている。目は窓という。思うに二人の頭脳の生理的な形態がそのまま巌流の瞳であったであろう。武蔵の瞳であったに違いない。武蔵。武蔵。二度言った。おきなりが響いてくる。二人の足元にも牛尾が騒いでいた。巌流は答えない相手に対して勢い声を張らないでいられなかった。遅れたか、咲くか、いずれにしても卑怯と見たぞ。約束の刻限は得すぎてもうひとときのあまりも経つ。巌流は役を違えず最前からこれにて待ちかねていた。一乗寺下がり松の時といい、三十三元堂の檻といい、常に恋に約束の時を違えて敵の凶をつくことは、そもそも何時のよく用いる兵法の手癖だ。しかし、今日はその手に乗る巌流でもない。松代もの笑いの種とならぬよう、潔く終わるものと心自宅して来い。いざ来い、武蔵。言い放った言葉のもとに、巌流は小尻を背高く上げて、小脇に持っていた大刀物干し竿をパッと抜き放つと一緒に、左の手に残った刀の鞘を波間へ投げ捨てた。武蔵は耳のないような顔をしていたが、彼の言葉が終わるのを待って、そしてなお 急う打ち返す波音の間を置いてから、相手の配布へ不意に行った。小次郎、負けたり。何？今日の試合は、すでに勝負があった。何時の負けと見えたぞ。黙れ、何をもって。勝つにであれば、なんで鞘を投げ捨てる。鞘は何時の天命を投げ捨てた。たわごとを。おしや、小次郎散るか。はや散るを急ぐか。来い。おう。答えた。武蔵の足から水音が立った。巌流も一足浅瀬へざぶと踏み込んで、物干し竿を振りかぶり、武蔵の真っ向へと構えた。が武蔵は一条の白い泡粒を水面へ斜めに描いて、ザザザと潮を蹴り上げながら巌流の立っている左手の岸へ駆け上がっていた。七。水を切って岸へ斜めに武蔵が駆け上がったのを見ると、巌流は波打ち際の線に沿ってその姿を追った。武蔵の足が水を離れて磯の砂地を踏んだのと、巌流の大頭が、いや、飛び魚のような前肢が、カッと敵の体へすべてを打ち込んだのと、ほとんど同時であった。海水から抜いた足は重かった。武蔵はまだ戦う体勢になかった瞬間のように見えた。物干し竿の長剣が事故の上にヒューッと来るかと感じたとき、彼の体はまだ駆け上がってきたまま、幾分か前のめりに屈曲していた。が、貝削りの勃剣は、両の手で右の小脇から背へ隠すように、深く横へ構えられていた。む、と言ったような、武蔵の声なき者が、巌流の表を吹いた。頂点から切り下げてゆくかと見えた、巌流の刀は、頭上に、つばなりをさせたのみで、武蔵の前へ約九尺ほども寄ったところで帰って自身から横へパッと身をそらしてしまった。不可能を悟ったからである。武蔵の身は岩尾のように見えた。当然、双方の位置はその向きを変えている。武蔵は居所のままだった。水の中から二三歩上がったままの波打ち際に立って、海を後ろに巌流の方へ向き直った。巌流はその武蔵に直面し、また前面の大海原に対して長剣物干し竿をもろ手に振りかぶっていた。こうして二人の命は今完全な戦いの中に呼吸し合った。元より、武蔵も無念、巌流も無双。戦いの場は真空であった。が、波材の外、また草そよぐ彼方の将棋場のあたり、ここの真空中の二人の命を無数の者が今息もつかずに見守っていたに違いなかった。巌流の上には、巌流を惜しみ、巌流を信じる、幾多の情魂や祈りがあった。また、武蔵の上にもあった。島には、伊織や佐渡、赤間が関の渚には、お通や、馬場や、権之助や、小倉の松ヶ丘には、又八や、明美なども、その、おのおのが、ここを見る目も届かないところからひたすら天を祈っていた。しかし、ここの場所には そういう人々の祈りも涙も火星にはならなかった。また、偶然や神女もなかった。あるのは公平無私な青空のみであった。その青空のごとき身になりきることが、本当の無念無想の姿というのであろうか。命持つ身に容易になれないことは当然である。ましてや、白羽対白羽の間では。ふと、おのれと思う。満身の毛穴が心をよそに、敵へ対して針のように、そそけだってやまない。筋、肉、爪、髪の毛。およそ命に付随しているものは、まつげ一筋までが、皆あげて敵へ対し、敵へかかろうとし、そして自己の命を守り防いでいるのだった。その中で、心のみが天地と共に澄み切ろうとすることは、嵐の中に池の月影だけ揺れずにあろうとするよりも至難であった。八、長い気持ちのする。しかし、事実は極めて短い。寄せ返す波音の五度か六度も繰り返す間であったろうか。やがて、というほどの間もないうちにである。大きな肉声は、そのひとときを破った。それは、岩流の方から発したものだったが、ほとんど同音になって、武蔵の体からも声が出た。岩を覆った怒涛のように、二つの足勢が精神のしぶきを上げ合った途端に、中天の太陽をも切って落とすような高さから、上等物干し竿の切っ先は、細い虹を引いて、武蔵の真っ向へ飛んできた。武蔵の左の肩が、その時、前下がりに変わった。腰から上の上半身も、平面から斜角に線を改めた時、彼の右足は少し後ろへ引かれていた。そして、もろ手の貝の勃剣が、風を起こして動いたのと、岩流の長剣が、切っ下がりに、彼の真眉間を割ってきたのと、そこに差というほどの差は認められなかった。パッと、もつれた一瞬の後は、二人の呼吸が、磯の波よりは高かった。武蔵は、波打ち際から十歩ほど離れて、海を横にし、飛びのいた敵を、貝の先に見ていた。貝の勃剣は、西岸にもたれ、物干し竿の上剣は、上段に帰っていた。しかし、二人の感覚は、相打った一瞬に、恐ろしく遠のいていた。長槍と長槍とでも届かないくらいな感覚に分かれていたのである。岩流は、最初の攻勢に、武蔵の一発も切ることはできなかったが、地の利は思うように締め直したのである。武蔵が海を背にして動かなかったのは理由があったことである。真昼のうちの日は海水に強く反射して、それに向かっている岩流にとっては、甚だしい不利だったのだ。もし、その位置のまま、武蔵の主勢に対してぐっと退治していたら、確かに武蔵よりも先に精神も瞳も疲れてしまったに違いないのである。よし。思うように四方を締め直した彼は、すでに武蔵の前衛を破ったかのような息を抱いた。と、岩流の足は、じりじりと小刻みに寄っていった。感覚を詰めてゆく間に敵の体型のどこに虚があるかを見、同時に 自己の金剛心を固めてゆくべく、それは当然な小刻みの足元だった。ところが、武蔵はあなたからずかずかと歩み出してきた。巌流の目の中へ貝の先を突っ込むように、西岸に寄ってきたのである。その無造作に巌流がはっと爪足を止めたとき、武蔵の姿を見失いかけた。貝の勃拳がブンと上がったのである。六尺近い武蔵の体が四尺ぐらいに縮まって見えた。足が地を離れると、その姿は宙のものだった。あ、巌流は頭上の長剣で大きく宙を切った。その切っ先から敵の武蔵が額を締めていた柿色の手拭いが二つに切れてパラッと飛んだ。巌流の目にその柿色の鉢巻きは武蔵の首かと見えて飛んでいった。血とも見えてさっと自分の塔の先から跳ね飛んだのであった。ニコッと巌流の目は楽しんだかもしれなかった。しかしその瞬間に巌流の頭蓋は貝の勃拳の下に小砂利のように砕けていた。磯の砂地と草原の境へ倒れた後の顔を見ると、自身が負けた顔はしていなかった。唇の端からコンコンと血こそ吹いていたが、武蔵の首は海中へ切って飛ばしたように、いかにも海神らしい死微笑をキュッとその唇端に結んでいた。9。巌流殿が、彼方の将棋場の方でそうした声がさっと流れた。我を忘れて岩間角兵衛も立ち、その周りの者も凄惨な顔を揃えて伸び上がった。が、すぐ脇の長岡佐渡や伊織たちのいる将棋場の一塊が自弱としているのを見て、しいて平静を装いながら、角兵衛もその周囲もじっと動かないことに努めていた。が、覆いようもない配色と召使の三騎が巌流の勝ちを信じていた人々の上を包んだ。しかもなお、未練や煩悩はそこまでの現実を見ても自分らの目の誤りではないかと疑うように生唾を飲んでしばしは放心していた。島のうちは一瞬も次の一瞬も人なきように潜まりきっていた。無心な松風や草のそよぎがただにわかに人間の無情感を吹くだけだった。武蔵は一打の雲を見ていた。ふと見たのである。我に帰って。今は雲と自身とのけじめをはっきり意識に戻していた。ついに戻らなかったものは、敵の巌流佐々木小次郎。足数にして十歩ほど先に、その小次郎はうつ伏せに倒れている。草の中へ顔を横に伏せ、握りしめている長剣の束には、まだ執着の力が見える。しかし、苦しげな顔では決してない。その顔を見れば、小次郎は自己の力を上げて前線したという満足がわかる。戦に戦い切った者の顔には、すべてこの満足感が現れているものである。そこに残念と思い残しているような影は少しも見当たらない。武蔵は、切れ落ちている自分の渋染めの鉢巻きに目を落として、 肌に泡を生じた。生涯のうち二度とこういう敵と会えるかどうか。それを考えると、卒然と小次郎に対する愛惜と尊敬を抱いた。同時に敵から受けた恩をも思った。剣を取っての強さ、単なる闘士としては小次郎は自分より高いところにあった勇者に違いなかった。そのために自分が高いものを目標に成し得たことは恩である。だが、その高いものに対して自分が勝ち得たものは何だったか。技か、天佑か、否、とはすぐ言えるが、武蔵にもわからなかった。バクとした言葉のまま言えば、力や天佑以上のものである。小次郎が信じていたものは、技や力の剣であり、武蔵の信じていたものは精神の剣であった。それだけの差でしかなかった。黙念と武蔵は十歩ほど歩いた。小次郎の体のそばに膝を折った。左の手で小次郎の鼻息をそっと触れてみた。かすかな呼吸がまだあった。武蔵はふと眉を開いた。手当てによってはと、彼の生命に一縷の光を認めたからである。と同時に、仮初めの試合が、この惜しむべき敵をこの世から消し去らずに済んだかと、心も軽く覚えたからであった。おさらば。小次郎へも、彼方の将棋場の方へも、そこから手をついて一礼すると武蔵の姿は一滴の血もついていない貝の木立ちを下げたままさっと北磯の方へ走り、そこに待っていた小舟の中へ飛び乗ってしまった。どこへ刺してどこへ小舟はこぎついたか。彦島に備えていた巌流型の一門も彼を途中に擁して死巌流の弔い合戦に及んだという話はついに残っていない。生ける間は人間から憎悪や哀愁は覗けない。時は経ても感情の波長は次々にうねってゆく。武蔵が生きている間は、なお心よしとしない人々が、その折の彼の行動を批判してすぐこう言った。あの折は帰りの逃げ道も怖いし、武蔵にせよ、だいぶ狼狽しておったさ。なんとなれば、巌流にとどめを刺すのを忘れていったのを見てもわかるではないか、と。波材は世の常である。波に任せて泳ぎ上手に、雑魚は歌い、雑魚は踊る。けれど、誰か知ろう。百尺下の水の心を、水の深さを。